こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。願望物質化の超法則にスーパークラスは、ニューソートメンタルサイエンスの系譜に属するジュヌビエーブ・ベーレンの思想を日本語で実践的に編み直した自己啓発精神思想書である。前巻きで扱われた願望物質化や引き寄せの考え方を踏まえ、本書ではトマス・トロワードとベーレンの指定対話という形式を通じ、願望思考、感情意志、潜在意識の関係を掘り下げる。構成は願望実現の理解と訓練を扱う36のレッスン&エクササイズ、そして怒り、不安、病魔、落胆など成功を妨げる内面的障害への14のプラクティスからなる超自然的な因果を実証する書物というより、望む状態を明確化し、視覚化と肯定的な態度を反復するための精神的訓練書として読むのが適切である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、指定対話によってなぜを掘り下げる実践編。本書の大きな特色は、結論だけを並べる引き寄せ本ではなく、トロワードを師、ベーレンを弟子として配置した対話形式で説明を進める点にある。弟子側の問いは、願望を抱くだけで何が変わるのか、なぜ心を投与する必要があるのかといった読者が抱きやすい疑問を代弁する役割を持つ。これにより願望実現を単なる楽観主義や一時的な気分の高揚としてではなく、思考の方向を定め、感情の揺れを扱い、行動を支える態度を整える課題として提示する。前巻きの概念をさらに調節する位置づけでもあり、方法論のどのようにだけでなく、その背景に置かれた世界観のなぜにも触れようとする。本家の主張を科学的な事実とみなすことはできないが、対話形式は抽象度の高い精神思想を読み手自身の問いに引き寄せ、検討しながら読むための装置として機能している。次に、願望の明確化と視覚化を反復する心の絵の訓練。願望物質化の中核に置かれるのは、欲しい対象を漠然と考え続けることではなく、望む状況を具体的な心の絵として保持する視覚化である。本書はこの点を前巻きより詳細に扱い、読者に実現後の状態を思い描くこと、時間を置いて繰り返しそのイメージに戻ることを促す。ここで重要なのは、視覚化が現実を自動的に変える魔法として語られているのではなく、少なくとも実践上は注意の焦点を整える働きを持つことだ。何を望むかが不明瞭なら、選択や日々の判断も散漫になりやすい。反対に、具体的な状態を描写できれば、自分の優先順位、必要な準備、避けるべき行動を点検しやすくなる。ただし、イメージだけで外的条件や他者の意思を支配できるわけではない。読者は視覚化を願望の精査と行動方針の確認を繰り返す内省的手段として用いるのが妥当である。さらに、意志力と感情統合を願望実現の前提条件として置く。本書は願望実現を望みを発する技術だけでなく、困難を打ち破るエネルギーを呼び覚まし、意志力を鍛え、心をコントロールする訓練として構成する。この配置は、願望と反する恐れ、先延ばし、悲観、衝動が持続すれば、どれほど目標を掲げても実践が崩れるという認識を示している。トロワードとベーレンの思想では、内面の一貫性が創造的な力に結びつけられる。その形而上学的説明には読者の判断が必要だが、実践的な範囲は明確である。強い願望を持つことと、気分に左右されずに望む方向へ注意と行為を戻すことは別の能力だという点である。意志力を万能視して自己責任を過度に強める読み方には注意を要する一方、感情が乱れた時に目標そのものを放棄せず、状態を整えて再開するという視点は、自己管理の枠組みとして活用できる。そして、潜在意識を使いこなすというニューソート的な因果観。潜在意識の活性化は本書の36レッスンを支える主要テーマの一つである。著者の系譜では、意識的に選んだ思考やイメージが深い心の層に浸透し、やがて現実の経験に作用すると考えられる。この前提は、心と宇宙、精神と物質の連関を重視するニューソート特有の世界観に基づくものであり、現代心理学の潜在意識概念とそのまま同一視することはできない。ただし、本書を読む際には、反復された自己像や期待が知覚、解釈、習慣的な反応に影響しうるという限定的な意味で捉えることができる。例えば、自分には不可能だという自己定義を検討し、代わりに望む状態にふさわしい考え方を反復する作業は、行動を始める障壁の把握につながる。本書の価値は、潜在意識を万能の装置として信じ込ませる点ではなく、自分の内地な言葉、信念、注意の向きが日常の選択とどう結びつくかを問い直させる点にある。最後に、怒り、不安、病魔、落胆に向き合う14のプラクティス。後半の14プラクティスは、成功を阻む敵を取り除くための技法として怒り、不安、落胆などを取り上げる。これは願望実現を前向きなイメージの作成だけに限定せず、現実に生じる苦痛や心理的混乱への対処まで射程に入れる構成である。 怒りや不安を抱くこと自体を失敗と扱うのではなく、それらに心を占有させない状態を目指す点に、実践書としての意図がある。レビューでも呼吸法を含む実践が読みやすいという受け止め方が見られるが、身体症状や病気については特に慎重であるべきだ。本書の精神的実践は、休息、感情の整理、希望の維持を補助するものにはなり得ても、診断や治療の代替にはならない。したがって読者は、怒りには反応を遅らせる工夫、不安には注意を現在へ戻す工夫、落胆には再開可能な小さな行動を結びつける、といった形で応用すると良い。医療的支援が必要な場合は、専門家への相談を優先すべきである。結論として、本書は引き寄せの法則に興味を持ちつつ、抽象的な標語だけでは実践に移しにくい読者に向く。とりわけ、願いを明確にする視覚化、感情の乱れへの対処、意思を弥足させるための反復という観点から、自分の内面習慣を点検したい人には有用だろう。また、20世紀前半のニューソート思想が、今日の願望実現や自己イメージの言説とどうつながっているかを知る入り口にもなる。同種の本との際は、ベーレンとトロワードの指定対話を軸に、世界観の説明と具体的なエクササイズを一冊に併置している点。さらに、願望の形成だけでなく、怒りや不安、落胆といった阻害要因にも、章を湧いている点にある。もっとも、宇宙的法則や心の力による物質化という主張は、科学的に確立された知見ではない。外的な制約、偶然、社会的条件、他者の選択を個人の思考だけで説明しない批判的な視点が必要である。その流法を保ちながら読めば、本書は願望を現実的な目標へ翻訳し、注意、感情、行動の整合性を高めるための反復型の自己小冊テキストとして際立つ。ご支援いただける場合は、ジュヌビ・エーブ・ベーレン。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。どこの感想をぜひお聞かせください。それではまた。